皆さんおはようございます。そして東京だけでなく全国の兄弟姉妹の皆様も改めてウェルカムしたいと思います。本日は白沼忠の学び会が担当してくださってありがとうございます。皆様にたくさんの神様の祝福があることを心から祈ります。本日エフェソシリーズの第3回目を行いたいと思います。皆様にとってエフェソシリーズはいかがですか？自分自身の感想は、この手紙は非常に深くて、実は時には難しく、神様の福音のあまりにも素晴らしさに圧倒される場面が多いです。そしてその素晴らしさを心から掴んでいる使徒パウロの信仰、その姿にも圧倒される思いがあります。しかしこのような私たちが難しい状況に直面している時であるからこそ、神様の福音のメッセージこそが唯一の希望だと感じています。私たちは福音という言葉で表せないような本当にものすごい恵みを私たちは受けています。そしてこれは時にはなかなか理解できず表現できないほど、キリストの愛は広く長く高く深いものであります。エフェソの手紙は6章ありますけど、大きく考えると2つの部分に分けられていると考えられます。1章から3章が前半で、そして4章から6章が後半と考えてもいいのではないかなと思います。1章から3章は福音の素晴らしさ、霊的な賜物について多くのことが語られています。いかに私たちは神様から素晴らしいものをいただいているか。そして4章から6章は受けたものとしてそれに反応してどのように生きるかということを具体的に細かく教えてくださいます。4章の1節、日本語ではそこでまたはさてという表現がありますけど、英語だと therefore というふうに切り替えられますので、改めてエフェソの1章から3章のこの深い土台をきちんと身につけていく上で、4章から6章の具体的なクリスチャンとしての学びを身につけていきたいと思います。先週、竹本牧師は、エフェソの手紙があまりにもダイレクトで説教するのは難しいと語られました。しかし私が与えられたこの3章はあまりダイレクトじゃないかなと思って、違う意味での難しさを感じています。本日は3章に紹介される神様の奥義ですね、 The Mystery of Christ に迫っていきたいと思います。本日は新改訳聖書からエフェソの3章を読んでいきたいと思います。新共同訳聖書を普段読んでらっしゃる方は多分この表現、新共同訳だと、神に秘められたメッセージというふうに書いてありますので、ちょっと違う表現だと思います。そこで早速私にとってここにミステリーがあります。はい、この漢字の読み方はどうなのかっていうのが私にとってミステリーです。外国で育った私にとってはまず聖書を開くときに仮名の方に目が行きます。そして私が自分が持っている新改訳を開いたときに仮名を見たときには奥義と書いてあります。そこで非常にこのミステリーに悩みました。私の周りの聖霊に満ちた知恵にあふれたスタッフの兄弟にも皆さん総じてへーと思って、一応今の段階で到達した結論は奥義でも奥義でも両方いいのではないかという結論に至りましたので、本日は奥義と言うようにしていきたいと思います。そこが間違っていたら、もう冒頭から本当に謝罪いたします。はい、そして時々今日奥義と言いますと言いながらいきなり奥義と言ってしまうことがあると思いますので、そのような失礼がことがあったら申し訳ないと思います。早速踏み込みたいと思います。エフェソの3章2節から新改訳で読みます。あなた方のために私がいただいた 神の恵みによる私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じように人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。何度も出てきているこの奥義という言葉です。ギリシャ語ではムステリオンという言葉だそうです。この意味は秘密、謎、または沈黙という意味があります。神様は時々私たちがすぐに分かるような形で彼からのメッセージを伝えない時があります。タイミングを遅らせて伝えることとか、実はイエス・キリストにもこの傾向が見れました。実は何度も何度も彼は奇跡を起こした後、人々に誰にも語るなということを言っていました。おそらく本当に彼が復活する神の子であるというメッセージは、もちろん使徒を含め分かっていた人も多かったんですけど、最終的に復活を見るまでその奥義については理解できなかった、そういうことがあります。ここで一問だけ、小さなミステリー謎々を皆様に紹介したいと思います。私が先週テレビで見ました。これはこの答えは英語の単語です。多分皆様はよく知っているような英語の単語です。パッと見て答えを分かる人手を挙げてください。手を挙げてください。でこれミステリーだから言わないでください。はい、これは秘密です。答えは後に。はい、すみません、テレビ番組のようになってる。ちなみにたまたまラッキーで、私は娘とたまたまテレビ番組見たんですけど、瞬間的にこれがパッと分かって、すごいパパと褒められました。聖書に戻りましょう。この奥義とは何か。福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。この時点でエフェソの教会だけではなく、世界中の一世紀の教会はこの奥義を正しく理解されていません。そして使徒パウロご自身が神様から特別に受けた啓示である、奇跡的に神様からいただいたメッセージである、そういうことを彼は明かしました。その大切なメッセージを啓示によって受けた使徒パウロは、何とでもこのメッセージをみんなに伝える責任がある、それをこの場を生かしてやっています。先週の説教の中で竹本牧師は敵意の隔ての壁について教えてくださいました。異邦人である人々はかつては遠く離れていて、そしてこの壁の隔てがあって入れないところは入れなかったっていうことを神殿のことから教えていただきました。この隔てがある、自分は入れない、自分は家族の一員ではない、自分は外国人である、このコンセプトはとても根深く強く ユダヤ人も異邦人もこの考え方をなかなか変えられなかったです。そしてこの考え方が変わらずに、この奥義をなかなか受け入れることができなかったことによって、一世紀の教会は大変苦しみました。本来あってはいけない壁を教会の中に残してしまった現状がありました。実は異邦人が神様の恵みによって救われるっていうことは、旧約聖書の時代から予言されていました。イザヤの49章6節にはこう書いてあります。私はあなたをしもべとして、ヤコブの諸部族を立ち上がらせ、イスラエル残りのものを告げ帰らせる。だがそれにも増して私はあなたを国々ですね、これは異邦人、これはジェンタイルという言葉が使われています。国々の光とし、私の救いを地の果てまでにもたらすものとなる。救いのメッセージは異邦人だけではなくて、異邦人のためのものでもあるということはよく知られていました。これは奥義ではないです。キリストの言葉でもこれは分かります。マタイの28章だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。使徒の1章8節そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。メッセージは異邦人も含まれる、これは明確でありました。しかしそのさらに大きな一歩先に、この奥義が、神様の奥義がありました。はい、もう一度こっちかな。はい、ミステリーの謎々に行きたいと思います。じゃあヒント差し上げます。あなたの T シャツのサイズは何ですか。はい、これがヒントです。はい、じゃあ5、4、3、2、1。はい、でこれは参加型にしたいと思いますので、パソコンで見てらっしゃって、YouTube でチャットに入れる方は、せーの、せーで答えを出してください。いいですか。チャットオンにしてください。はい、じゃあいきますよ。はい、せーの。はい、だんだん答えが出てきます。はい、答えはスマイルでした。わかりました。 T シャツの S、M、L を並べていくとスマイルになりました。はい、答えを知った今、なんだこんなの簡単じゃないか、当たり前じゃないか。でもこういうのって悔しいんですけど、わからないとわからないんですよね。そして同じ場で分かってる人と分かんない人がいると、分かっちゃう、わーって分かって、分かんない人はものすごく悔しいです。もしかすると分かろう分かろうと思えば思うほど、なんか焦ったりとか混乱することがあるかもしれません。人がなかなか理解できなかった奥義とは、異邦人が救われるっていうことではなくて、実は彼らは全くユダヤ人と同じ相続人になることです。異邦人も神様の子供となって、聖人となって、福音を通してユダヤ人と全く同じであることです。神様の福音には全く隔てがないことです。これはユダヤ人にとっても異邦人にとっても、まあ、特にユダヤ人にとってはなかなか理解できず受け入れられないことでありました。彼の強い先入観、考え方、こう あるべきだっていうことの中で、実は彼らは神様の真理を正しく見れなくなってしまいました。異邦人が救われることは受け入れたが、神様の愛はあまりにも大きく、すべての隔てをなくすほどだということにピンとこなかったです。2000年後の私にとってはこれはおそらく当たり前のメッセージかもしれません。でも2000年前には非常にミステリアスな奥義のメッセージでありました。異邦人がユダヤ人と同じく神様の家族 先ほどの聖餐式の中で改めて私たちの家族はこの教会の体だと、そういう話がありました。私たちには隔てがないです。救われているだけではなくて、皆様は聖人となりました。セイントです。この福音によってあなたは神様の子供となり、すべての福音を受けています。これを改めて感謝していきたいと思います。そこで今日は最初のポイントで、神様を正しく見て自分を正しく知るということを考えていきたいと思います。1年ほど前に、ちょうどコロナになる前に、私を含め多くのスタッフと兄弟姉妹たちはシリジョンスタッフの会議とジャカルタの教会の30周年のお祝いのためにインドネシアに行きました。本当に励まされて、もう興奮するような、心が励まされる時間となりました。時にはものすごく圧倒されました。教会がすごかったとか、何々がすごかったではなくて、やっぱその時間でずっと感じたことは、すごく神様を身近に感じられました。本当にピュアに神様を賛美する、そして神様との関係から来る喜び、その信仰、その奇跡を本当に肌で感じることができました。そこで私も、そこに参加した多くの兄弟姉妹たちはこう思いました。何が違うんだろう。私たちは同じ神様を礼拝してるし、同じ聖書を読んでるのに、なぜこれほど彼らは神様をリアルで身近で、そして彼らの人生の中で力強く働いている、その感覚があるのか。そこで一つ私たちが到達した答えは、彼らはおそらく神様を正しく見ているのではないか。そして神様を正しく見ることによって、自分を含め人が神様に対してどういうものであるかということを正しく見れているのかなと思いました。パウロは神様どのように見えていましたか。エベソの3章に戻りましょう。私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、これは新教会に戻りました。18節には、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。神様偉大で、キリストの富は計り知れないほどのものである。人間の次元を超えています。神様には不可能なことは何一つなく、神様は万知万能です。私はすぐに神様を小さくしてしまいます。自分にとって思う通りにいかないと祈っても、神様はできないのではないかと簡単に疑ってしまいます。しかしキリストの富は計りがたいものです。人間の知恵ではわからないです。そしてキリストの愛、改めて皆様で考えていきましょう。私は2週間ずっとこの聖句を毎日読んで、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つように、私は一生懸命考えました。どのようにキリストの愛を感じられたか、自分にとってキリストの愛はどうなのか、そして考えれば考えるほど、これはものすごく大きなものであると感じました。自分がこれを完全に把握することは不可能だと本当に感じました。無限な計り知れない神様の恵みを私たちは受けています。神様は、この偉大な神様と無限なキリストの愛を正しく見ることができます。これが彼の信仰の秘訣でありました。神様を正しく見ることによって、今度は自分を正しく見るようになることができました。使徒パウロは自分のことをどのように見ていました。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によって、 この福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さなもの、私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、ここで終わります。使徒パウロは立派なユダヤ人でした。フィリピの3章で述べていたことは、彼は生粋なヘブライ人で、立法についてはパリサイ人、熱心さは教会を迫害したことで、立法による義については非難されるところないです。これは実はね、ものすごいことであります。彼はユダヤ人で、立派なユダヤ人なので、旧約の立法によってパウロ自身は神様との隔ては一切ない選ばれた民族でありました。しかし福音によって彼自身の存在、アイデンティティが完全に変わりました。キリストの福音の目を通して見た自分はこういうふうに言ってます。すべての生徒たちのうちで一番小さな私と言いました。これは嘘の謙虚さではなく、深く砕かれた心から持った発言であります。使徒パウロは弟子歴が長くなればなるほど、さらに自分の罪深さをより理解することになりました。それはなぜかというと、弟子歴が増していく中で、彼はより正確に神様を知り、神様の偉大さをつかむようになったからです。でもこれは決して当たり前ではないです。多くの場合、私たちは逆です。弟子歴が長くなればなるほど、私たちの心が鈍くなってしまって、バプテスムを受けた時には非常に砕かれていた、涙を流していた。教会に来ること、小さな恵みでも本当にただただ喜んで、自分はふさわしくないと思っていたところ、いつの間にか弟子歴を重ねていく中で、自分が頑張っている、自分が人のためにやっている、神様のためになっている、そのようにおごり高ぶるものになってしまうのは、おそらく自然な人間の傾向です。神様の助けがなければ、このような砕かれた心を持つことはできないと思います。皆様、今日どのように自分を見ていますか。別に低く、ね、見て低く自分を表現すること、そこがポイントであるわけではないと思います。でも神様を正しく見た上で、自分がどれほど素晴らしい恵みを受けてくださった、これをもう一度心から分かることになったら、私たちの人生は大きく変わります。私たちの見方、考え方、動機、すべてがそれによって変わります。神様を正しく知り、自分を正しく知った人は、周りの状況を神様の目を通して見るようになります。エペソの3章の10節、ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私が受けている苦しみはそのままあなた方の栄光なのです。人間の目で見たらパウロの状況は大変です。悲しいし悲劇です。異邦人のために一生懸命福音を述べ伝えて愛している。でもその結果、彼は牢屋に入れられて後々殺されます。なんで神様はそうするんですか。純粋な心で一生懸命神様伝えているのに、これは残念だと落胆する誘惑があります。でも使徒パウロが言うのは、霊的な目で見たら、人間の目には苦しみと見えるこのものは、実は神様の栄光であります。この苦しみによって、人間の目で見えないことによって、神様の計画が成し遂げられています。確かに苦しみと苦難が伴いましたけど、 神様がパウルの人生において与えられた異邦人も王様も救っていくビジョンと夢、神様の力によって叶えられました。今周りを見て、人間の目で見たら、私たちの人生には多くの苦難があります。試練だらけだと思います。でも使徒パウルのように霊的な目で見ることができれば、全てが変わるのではないでしょうか。そしてもう一つ、私はこの箇所ですごく心に残ったことです。パウロは自分のアイデンティティは福音に仕えるしもべと言っています。自分は最高の霊的な賜物を受けたものとして感謝に満ち溢れています。実はパウロはユダヤ人だった。ユダヤ人のパウロにとって異邦人は忌み嫌う存在であった。しかし福音によって救われて変えられたパウロは、神様のしもべだけではなく、イエス・キリストのしもべだけではなく、福音のしもべでもあると言いました。私はここには大きな違いがあると感じました。神様は偉大で、イエス様は十字架にかかってくださったほど愛してくださったので、彼らのしもべになることはなんとなく理解できます。でも福音は時には違います。福音によって人の人生が変えられて救われるときは、クリスチャンにとっては一番最高に幸せなときだと思います。でも多くの場合、人は福音を受け入れなくて、福音を捨てる弟子がいます。または福音によって家族関係が難しくなったりとか、迫害されたりとか、場合によっては命を落とすこともあります。つまりキリストの福音によって自分の人生が難しくなるっていう場面も、弟子であるならば経験したことがあると思います。そのようなことが起きたときに、どのように反応しますか。私はよく人が福音を受け入れないとき、離れるとき、または福音によって難しくなったとき、よく怒り、悲しみ、時々虚しく感じ、裏切られたと、私の思いの中にこういう思いがよぎってしまいます。これだけやってあげたのに、福音を伝えてあげたのに、意味がないんじゃないか、もうやりたくない、傷つきたくないという思いがよぎります。でもこの聖句を読んで改めて分かったのは、そのような心は福音のしもべとは全然違います。パウルは福音のしもべとしてユダヤ人でありながら、その特権をすべて捨てて、彼は異邦人のために福音を伝えて、しかしユダヤ人のおかげで牢屋に入ってしまい、最終的に彼は異邦人に殺されてしまいました。それでも彼は異邦人に福音を伝えるのは喜びだと考えました。パウルは異邦人のためにやってあげてるっていう心はこれっぽっちもなかったです。これは本当にキリストそのものだなと思います。私と主はユダヤ人のためにも、そして異邦人のためにもメッセージを伝えてくださって、でも異邦人とユダヤ人に殺されました。でも喜んで福音を伝えてくださいました。ぜひ皆さんで一緒に福音のしもべになることをもう一度考えていきたいと思います。そしてそのような心を持つことを吟味して目指していきたいと思います。そして人が福音に対して分かろうとも分からなくても反応しなくても、喜んでキリストを伝えていきましょう。自分を正しく知り、神様を正しく見ていきましょう。最後のポイントは正しく祈ることです。エペソの3章続けて読みます。こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである地の前に祈ります。どうか私がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くして くださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心のうちに住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いてあるあなた方が全ての人と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。使徒パウロは牢屋の中にいて祈ることしかできないです。この手紙の中で彼は祈ってるよとだけ伝えたのではなくて、具体的にパウロがどのように祈ってるかを教えてくださいます。パウロの祈りを聞きながら、そして自分の祈りと比較したら、そこに大きな違いを感じました。皆さんは普段どのようにお祈りしてますか？私のお祈りは多くの場合、誰々を助けてください、誰々の心を変えてください、どうかオープンな人を与えてください。この1年間なかなか言葉が言えないんですよ。コロナが収束するように、なんか収束っていう言葉が言えなくて、何度も NG 場面が出てしまいました。そういうふうに祈っています。コロナがなくなりますように、またみんなで早く集まれますように。つまり私が思ったのは、神様が状況を変えてくださる祈りが多いと思いました。でもこの祈り、そしてエフェソの中で他にも箇所がありますけど、パウロの祈りはほとんど状況のことは祈ってないです。神様一人一人の生徒たちが神様から内なる力を与えられるように祈っています。そして私たちが考えている力ではないです。私たちが考える力は何かできる力、成し遂げられる力、元気な力、そういうことじゃなくて、これは霊的な力です。神様にしか与えられないものです。霊による力によって、聖霊によって内なるも自分が強められて、そして私たちがキリスト内の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかということを、まあ、これは理解する力、英語だとグラスプっていう表現です。ギリシャ語の表現だと掴む、捉える、自分のものにするということです。キリストの愛は頭の中で分かっても本当に自分のものにしていくことは簡単ではないです。これは神様の力が必要です。神様の助けが必要です。祈りが必要です。兄弟姉妹たち、皆さん少しだけ祈りを変えてみませんか？どうか兄弟姉妹たちの内なる力が与えられますように、神様の愛を本当に自分のものにできるように。そしてこれは兄弟姉妹だけじゃなくて、今聖書を勉強している友達も神様の偉大な愛、それがどれほど素晴らしいものか理解できるように、分かるように、体験できるように祈ってみるのはいかがでしょうか。この力が与えられて、その愛の深さが分かったら人生が変わります。そして状況があろうとも、ね、どうあろうともこのようなものが与えられた私たちの人生が変えられます。ぜひ私たちも使徒パウロに福音に豊かに感動し、そして感謝にあふれながらキリストを伝えていきましょう。皆さんのためにも心から祈ります。皆様がキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを心から理解できるように、これから私たちも祈っていきたいと思います。どうか神様によって私たちの目が開かれて、神様を正しく見て、このキリストの素晴らしさを持っているものとして、この神様の素晴らしい奥義を一人でも多くの人々に喜んで伝えていきましょう。ありがとうございます。